おはようございます。もう7月も今日は最後の日曜日ですね。多分また今週から本当に本格的な夏を迎えるんだと思うんですけども、大丈夫ですか皆さん、熱中症など本当にならないように気をつけていきたいなって思います。私もちょっと、ね、健康的にちょっと心配なところがちょっとだけあったんですけれども、これは金曜日にちょっとお休みをして、普段行けない名医者と、ね、歯医者に行ってきたんです。2つともちょっと目はね、持病みたいなものがちょっとだけあって、飛蚊症っていうんですけどね、ちょっとこうあれがなかなか少しなんかね、見え方がなんとなくあれかなと思って、見てもらったんですけども、まあ心配することないですよと、まあこれはまあ加齢によるものだからって言われたので、まあ我慢するしかないなって思っています。でもう一つはね、歯もちょっとしみるなと思ってね、久しぶりに歯医者に行ったんですけれども、これもね、まあ心配することないだろうと、ちょっとこう知覚過敏という症状みたいなところがあるので、まあほっといてくださいと言われました。だからちょっとね、そういった意味では安心して今日このところに立たせていただいています。今日はそんなわけで、今日も先週の続き、創世記をずっと読んでいますけれども、ヨセフ物語の続きを今日もご一緒に味わせていただきたいと思っています。でも来週はもう8月の第1週になるので、そうするともしかすると第1週は創世記を離れて平和のテーマでお話をさせていただこうかなってことも今考えているので、ちょっとどうなるかまだ未定なんですけれども、まあ、今日は聖書教育に従って創世記の40章を中心に見ていきたいと思っています。もうストーリーは皆さんよくご存知だと思いますので、あまり重複しないようにお話をしたいと思います。40章、今ヨセフは監獄の中にいるんですよね。でそれはまあこの前の章の39章にある、まあ、先週お話をさせていただいたところですけれども、ポティファルのこう妻 の策略にこうかかって、こう濡れ衣をこう着せられてそこに入れられているわけですけれども、ヨセフはこの監獄の中でこの監視長に認められ、また囚人のお世話を任せられるにまでこう至っているんですよね。しかしまだ青年のようなヨセフなわけですから、自分が監獄に入れられているということ自体こう不条理で受け入れがたい現実であったに違いありません。現に今日のこの40章の中で彼は囚人となった、まあ、新しく囚人となった二人の役人の解き明かしをしているんですけれども、その中の一人、給仕役の長にはこういうふうにこう言ってるんですよね。ちょっと読んでみますと、あなたは以前給仕役で会った時のようにファラオに杯を捧げる役目をするようになりますと、まあ、解き明かしをしています。もう一回あなた復帰できるよというわけですね。でついてはあなたがそのように幸せになれた時にはどうか私のことを思い出してください。私のためにファラオに私の身の上を話し、この家から出られるように取り計らってください。私はヘブライ人の国から無理やり連れてこられたのです。またここでも牢屋に入れられるようなことは何もしていないのです、ということを言っています。まあ、40章 14節から15節のところですね。ヨセフはですからこの牢にこう入れられている、監獄に入れられているわけで、まあ、本当こう不条理、まあ、苦しんでいたわけですよね。彼は神様を信じている人物です。それでもなぜ今自分がこんなことになっているのか、そういう神様のご計画が見えない、そういう苦しみの中にいたに違いないと思います。まあ、それでその場の知恵を用いて、あわよくばここから 抜け出る道を得たいと思ったと思うんですね。でそれが今のこの給仕役の長にここから抜け出た時には私のことを思い出してファローに取り計らってくれという言葉にこうつながっていると思うんです。けれどもヨセフの思うようにはことは運ばなかったんですね。でそれが今日の40章の結論の言葉です。ところが給仕役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまったって書いてあります。まあ、人間の思惑のこう挫折と言ってもいいんじゃないでしょうか。で私たちは、信仰を持ったら全てのことはハッピーに進むというふうにこう考えたいと思います。けれども聖書はそういうことは保証していないんですよね。信仰者であってもやはり苦労はするんです。また逆に言うならば人生で苦しい目に遭ったりやりきれない出来事に遭遇したとしてもそれはあなたの不信仰のせいであるとかその不信仰がこのような出来事を招いたとかそんなことはないんです。そんなことは誰にも言うことはできません。現にこのヨセフがそうじゃないですか。信仰を持ってたって辛い目に遭ってるわけです。そしてこう誰よりも私たちが思い起こすのは主イエス・キリストというお方、主イエス様自身、そのご生涯をちょっと考えてみるならばもうそれはもう本当ずっとお苦しみの連続であったということができるわけですよね。私たちの人生がこんなはずではなかったとか、一体この状況はどんな意味があるのかわからないというようなことを問わされるとき、もしかしたらばそういうときこそ神様に信頼するとき、神様に聞こうとするべき時なのではないかなって思わされます。逆に言うならある意味答えがすっかり見えているとか、もう何の苦労もない、もう左打ち輪で大丈夫なんと思ってしまったらば、もう人間は神様を求めようとしないんじゃないでしょうか。この答えがよくわからない、なんでこんなことが起こるんだって思って悩むっていうことは人間にとって人生にとって悪いことではないんじゃないかなって思います。ヨセフも今自分がこの場所に置かれているっていうその本当の意味を測りかね、けれども彼はだからといって自暴自棄になっていませんよね。その中で本当にこう神様にこう尋ねながらだと思います。その置かれている場所でまた置かれているその環境、そこでできている人間関係、その中でこう誠実に生きているっていうふうに思います。だから彼はこういう監獄の中にあってもある意味こう冷静さと余裕があるなっていうふうにこう思うんですね。でそれがこの言葉の中に表されていると思いました。40章の7節です。ヨセフは主人の家の牢獄に自分と一緒に入れられているファラオの宮廷の役人に尋ねたと。今日はどうしてそんな憂鬱な顔をしているのですかって書いてあります。この問いかけこそがヨセフにとっては次のステップに明日につながる出来事の始まりなんですよね。彼は獄中にありながら他の囚人の様子を心に留め心配しているわけです。 どうしてそんな憂鬱な顔をしているんですか、どうぞ私に話してくださいというふうにこう二人に聞きます。でするとこの役人たちは自分たちが夢を見た、その結果こういう憂鬱な顔をしているんだということをこう告げて、でヨセフにそのことをこう話すわけですよね。でヨセフは夢を解き明かすという特別な賜物が神様によって与えられている、でそういうような人物としてここで描かれているわけですよね。で彼はこの二人の役人が見た夢をこう解き明かすんですけれども、その時にですね、彼はとてもこう大事なことをこう語っているなって思いました。で彼はこの二人の夢を解き明かす際にこのようにこう言っているんですね。二人がまずこう言います。我々は夢を見たのだが、それを解き明かしてくれる人がいないと二人は答えたと。でその次の言葉です。ヨセフは、解き明かしは神がなさることではありませんかと言ったって書いてあります。そうなんですよね。彼は自分が自分の力でその夢を解釈してあげるとは全く思っていないんです。ですからこれはまあ、なんて言うんでしょう、こうよく街角でやってるようなね、こう占いとは違うわけですよ。解き明かしは神がなさることなんだと、この思いを彼はこう徹底して持っていました。ですから、まあ、今日はちょっと、ね、そこまでいきませんけれども、次の章の、ね、41章の中で彼はこともあろうに国王ファラオの夢の解き明かしをするっていう出来事が41章にはこう書かれてあるんですけれども、その夢をこう解き明かす際にも、ファラオの夢を解き明かす際にもちょっとだけ触れてみますとですね、このようなやり取りが、ね、記されているんですね。41章のこの15節と16節をちょっと見てみますと、こう書いてあります。ファラオがですね、国王ですよ、国王のファラオがヨセフにこう言ったっていうんですね。41章15節、ファラオはヨセフに言った。私は夢を見たのだが、それを解き明かす者がいない。聞くところによれば、お前は夢の話を聞いて解き明かすことができるそうだが。でその後ヨセフはファラオに言った。私ではありません、神がファラオの幸いについて告げられるのです、というふうにヨセフはファラオに語っています。ねえ、これ大事な言葉だなって思いました。ヨセフは自分の限界を知っているんですよ。夢を解き明かすっていうのは自分ではなくって神様の仕事なんだと。で、私はあくまでもそれに仕えている道具に過ぎないんだ。そのことをヨセフはファラオの前でも堂々と言いました。私は神じゃないよと。これをするのは神様なんだ。私はそれを、まあ言ってみれば、こう取り継いでいるに過ぎないんだ。これは彼の証ですよね。彼の立ち位置というものがよく見えてきます。自分ではない、神様なんだ。この立ち位置です。この立ち位置が結果、彼を救うことにもこうなっていくんですね。で40章に戻りますけれども、この40章でヨセフは2人の役人、給仕役の長と料理役の長の夢を解き明かしています。で先ほど読んでいただいた通りなんですけれども、皆さんこの場面をお読みになってどのように思われたでしょうか。まあ給仕役の長の見た夢について、ヨセフは、あなたは3日経ったらファラオが国王があなたの頭を上げて元の職務に復帰できますと、まあ希望のある解き明かしをしていますよね。これはもう結果 喜ばしいことですから、給仕役の長も聞いて嬉しかったわけですよね。だから話す方もまあ言ってみれば楽だと思いますけれどもね、もう一人のこの料理役の長が見た夢については、ヨセフは残酷なことを語らなければなりませんでした。そうですよね。3日経ったらあなたはファラオに、まあ、首を切られ木にかけられるんだということを、ここでヨセフはこの料理役の長に夢を解き明かしてこう言ったんですね。これまあさらっとね読んでしまえばそれまでなんですけど、ちょっと私引っかかったんですよね。でこの前の水曜日の祈祷会の時にもこの話題になったんですけれども、もし私がヨセフの立場だったら、まあ、給仕役の長の方はね、まあ、喜ばしい結果になるわけだからいいとしても、料理役の長の方にはこのことをねこのまま語れるだろうかなって思いました。で祈祷会でご一緒だった飯塚さんにもどう思いますかってお尋ねしたんです。でそしたらばね、私と同じように、そのまま言うのは難しいんじゃないかなというふうな感じのことをねおっしゃっていました。そう思う方は多いと思うんですよね。なぜなら自分が語ることによってその人に対するこう死刑判決みたいなことを自分がつけるに等しいことになるわけじゃないですか。人間的には言葉をこう濁したくなります。その方がねこの人にとっては冷酷にならなくていいんじゃないかなって思うんですよね。でこれをどう考えたらいいのかなと思っていろんな調べたりもしたんですけど、まあ、このことに触れている仲介とかメッセージっていうのはちょっと私お目にかかったことないですね。でもちょっと私は引っかかってしまって考えさせられたんです。ヨセフはこの給仕役の長にも料理役の長にもそのまんま何のこうなんて言うんでしょう、付け加えることもなく、そして脚色することもなく、そのまんま話をしたっていうことです。でも私はここのところにヨセフがどこのところに立っているのかっていうことがこう明確に示されているっていうことなのではないかなっていうふうに今回読んで思ったんです。つまり彼にとってこう夢っていうのは、夢っていうのはこの ビジョンじゃないですよ、こう寝ている時に見る夢ですよ。その夢っていうのはこの当時神様の御心、神様のご計画の示しっていうものに他ならなかったということだと思います。でその意味で彼は自分が神様からの特別の才能、賜物を扱っているっていう、こう確信があったんだっていうふうに思うんですね。夢、それは神のこれから起こることの示しなんだと。で、それを私は取り継ぐことが、そういう役割を与えられているんだと。で、彼はにとってその彼の姿勢のね素晴らしい点があるなと思うんですけど、その素晴らしさというのは、その彼の賜物を彼はこう神様のメッセージをこう伝える以外の目的に使ったりするとか、あるいはそれにそのメッセージにこう何か付け加えをするとか、脚色改ざんするというようなことは全く考えていないということです。自分はどこまでも神様に用いられる道具なんだと。ですから時には冷酷な内容もそのまま言わなければならない。 で、それは辛いことだと思います。でも彼はそれをまっすぐにこう語っています。私たちはもう少しこう配慮のある言い方もあるんじゃないかってついこう思ってしまいがちなんですけれども、それはもしかしたらば現代の私たち、それはこう絶対的なものっていうものをあまりこう語りたがらない、それはちょっと敬遠する、まあ、黒か白かつけたがらないというか、何でも相対化してしまう、まあ、それはいい面もあるし、ちょっと曖昧にしてしまうっていう悪い面もあると思うんですけども、そういう現代の私たちの見方からすればね、そういうふうについつい思ってしまうことがあるかもしれませんけれども、この当時はこのヨセフにとっては彼は逃げていないっていうふうに言えるんじゃないでしょうか。神様の言葉を私はただ語るんだと、私は神の言葉に捉えられているものとして語るんだと、そういう姿勢がこう見えているというふうに僕は思いました。で、私はここでイエス様の言葉を思い起こしたんです。イエス様が三条の説教の中で語られた言葉です。口語訳でお読みしますけれども、マタイによる福音書の5章の33節でイエス様はこう語られました。あなた方の言葉はただしかりしかり、いな、いなであるべきだ。それ以上に出ることは悪から来るのであるっていうんですね。で、このイエス様の言葉というのは、あなた方は一切誓ってはならないという、そういうこう段落の中での言葉で語られている言葉です。あなたは一切天をにかけて、神様にかけて誓うなんてことはしてはならないっていうふうなことをイエス様はこう語られているわけですよね。なんでなんだろうと思いますよね。で、その意味は、まあ、ちょっと私なりに言うとちょっと乱暴な言い方になってしまうかもしれませんけれども、こういうことじゃないかなって思います。あなたは神かけて誓うなどということがあるかもしれないけれども、そんなことがあなたはできるんですか。あなたは何様ですか。そんなに神に等しいような偉い方なんですか。あなたは明日の命さえわからない人間に過ぎないものだろう。いや、髪の毛一筋さえ黒くできないそんなものじゃないか。だからあなたは誓うなんていうことではなく、ただあなたに語られる神様の言葉をはいはいと素直に受け取ればそれでいいんだ、といった意味じゃないかなって思います。そういうことを思うと、ヨセフの態度というのはブレていないんです。相手が誰であろうと、変な意味でそれこそ一部の政治家のように忖度しない、一貫して神様の言葉、そこには神様の御心、神様のご計画っていうものがあるわけですけれども、それだけを伝えることに自らの立ち位置をしっかり定めているっていうふうに思うんです。ヨセフはきっと苦しみの中でそのようにこう自分は立つんだっていうことをこう学んだんだと思うんですね。で、このようなヨセフの生き様は、他者の顔色ばっかり見て態度がぶれがちな私たち、いや、こう私自身ですね、それに対するメッセージだなっていうふうにこう思いました。あなた方の言葉はただしかりしかり、いな、いなであるべきだとイエス様はおっしゃったんですよ。ヨセフのそのぶれない姿勢、それは常に神様の前に自分が立っているっていうこう認識ですけれども、それが彼自身の未来をも切り開くことにこうつながっていくんです。面白いですよね。彼は監獄の中にあっても心は鳥のように地上ではなくって 上を仰いでいるんです。で僕は日本聖書神学校というところで何年か学びをさせていただいたんですけれども、その時ですね、説教学を教えてくださった先生は菊池吉也先生という日本キリスト教団の東京下谷教会で牧師をなさっていた先生だったんですね。もう召されたんですけど、とても情熱的な先生で、またいつもこう授業の前に学生のためにこう祈ってくださる先生でした。でその菊池先生が、説教集でですね、三条の説教の説教集を出されているんですけど、そのところでですね、このマタイの福音書の5章の33節から37節の説教の中でこんなことをね語っておられたんですね。ちょっとだけご紹介するとこういう言葉なんです。叱りを叱り、否を否という人間は神によって自由にされた人間です。別の言葉で言えば、神によってしっかり捉えられた人間です。そして神がその人の内にあって動かすことのできぬ確かさを持って生き生きと存在していることを体験している人間、そういう人間がギリギリのところでも叱りを叱り、否を否ということのできる人間です、というふうに菊池先生は説教の中で語られました。これはそうだなって思うんですね。その証拠にというか、もう一人思い起こす有名な人物がいます。それは今から500年前16世紀のドイツに現れたマルチン・ルターです。ルターはただ神様の言葉だけが私たちの救いの根拠なんだっていうことを主張して、それがプロテスタント教会誕生の発端になったわけですよね。で私たちが今礼拝捧げているバプテスト教会もそのプロテスタント教会の一つの群れなわけですけれども、でルターは、当時のですね、ドイツのウォルムスという場所の国会に呼び出されて関門、審問を受けたんですね。でそれは95箇所の定題というものをね打ちつけて、そういうね免罪符のようなものでね、人間の救いなんてものはないんだと、ただ私たちは神様の前に立ち返って悔い改めるところから始まらなければ人間の救いっていうことは起こらないんだ、あなたたちは立ち返れってことを言ったわけですよね。でそれが当時の教会と社会にこう嵐を呼び起こしたからなんです。このままルター放っておけないということです。で国会に招かれました、ルターは。でその審問官がルターを招いて、ルターを立たせてですね、その前にはルターの著作があるんです。そして審問官はルターに尋ねました。この書物に書いてあることをお前は撤回するか、そうすればお前放免してやるということですよね。その時のルターの言葉はとても有名です。ルターはこう言いました。私は神の御言葉に捉えられています。私はそこに書いたことが聖書に照らして間違いだということが指摘されない限り、それを撤回するつもりは毛頭ありません。私はここに立っています。我ここに立つ。神よ、私を助けたまえと彼はそこで言ったと言います。ルターはこの国会の前で、いや神様の前で、叱りを叱り、否を否と言ったんです。私はここに立っている。あれここに立つというのは有名なこの宗教改革の言葉になりました。神様の言葉だけに私は立つんだ。それは自分が御言葉に捉えられているからなんだってルターは言ったんですね。それが本当に自分は喜びなんだって、私の信仰は私の確信でも何でもなくって、神様がイエス様がこの自分を捉えていてくださるって、 そのことは本当に感謝だから、喜びだから、だから私は自由にされているから、この改革をするんだ。自由にされている人間の言葉ですよ。あの神は我が櫓の賛美歌の中でもね、彼は歌ったんですよね。神の言葉こそ進みに進めっていうふうに。ちょうどこのヨセフの姿勢っていうものもそれとこう重なるような気がするんです。ヨセフは神が夢の解き明かしをされると言って二人の役人の夢を解き明かしましたけれども、で解放された旧約の長はすっかりヨセフのことを忘れてしまったわけですよね。けれども彼は、まあ、ちょっとね、そこにはこう人間的な思惑もあったと思うんですね。ヨセフはあばよくばそこで解放されると思ったのかもしれない。でも解放されたくてよかったと思うんですよ。だってそこで解放されたらばね、もうそれでヨセフどこ行っちゃったか分かんないでしょ。解放されないでこの間2年間があった。まだこの2年間長かったと思うんですけど、でもそのところで不思議にファラオの夢を解き明かすっていう、なんていうか幸いというか出来事に彼はまみえて、それがゆえに彼はファラオに次ぐナンバー2の位置、まあ言ってみれば総理大臣の位置に彼は置かれるようになったっていう出来事にこうつながっていったわけじゃないですか。まだ捉えられているから からこそですよね。不思議です。神様のなさることは人間の思いを超えているんです。ありえないことが起こったっていうことです。ファラオの夢を解き明かすなんて。でそのことがやがて、まあ、来月見ますけれども、自分たちを売ってエジプトへ、まあ言ってみれば殺すに等しいことをした、そういう兄弟たちとの和解も起こりましたし、また父ヤコブとの再会という本当にこうドラマティックな出来事にもこうつながっていったんですよね。そうです。思っても見ないことを神様は私たちにプランしておられるんじゃないでしょうか。それは今はわからないことがきっとたくさんあると思います。なんで今こんなところ通されるのって、どうしてこんな悲しいことがあるのって、わからないことが私たちあるんだと思います。私にもあります。それは後で振り返らないときっとわからないことがきっと神様あるんでしょうね。けれども、私たちはこの時のヨセフのように苦しい中を通されたとしても、神様の御心、神様の御言葉、神様のご計画は必ずなるということを信頼して、与えられているその場の生活、また信仰の歩み、それを誠実に歩んでいけばいいんだなっていうふうに思わされます。先ほどご紹介した菊池吉弥先生はですね、先ほどの説教の中でこんなことを言ってるんですね。神様の前にいつでも立ち続ける。そのことがいよいよはっきりしていくっていうことが、私たちの信仰生活が成熟していくことでありましょう。というふうに語られました。本当にそうなんだろうなって思います。先月もね、先週も話しましたけども、私たち置かれている場所があるんですよ。神様がここで咲きなさいってね、植えておられる場所があるんですよ。孤独な歩みかもしれませんけど、いやでもね、孤独じゃないと思うんです。教会の仲間もいますし、いやそれだけじゃない、もっと根本的にはその歩みの先頭としんがりにイエス様がいてくださる。私たちの苦しみと弱さを本当に知ってくださり、いやそれどこじゃない、私たちの罪のためにあの十字架にさえかかって愛を貫いてくださったあのお方が今私たちと共に歩んでくださるっていう、この確かなお約束がある。ですから神様の光が届かないような道はどこにもないっていうこと、それを私たち信じていいんじゃないでしょうか。詩編の作者はこう言いました。 詩編130編11節、私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる、夜も光が私を照らし出す。お祈りをいたします。主イエス様、あなたのご計画があることを信じます。一人一人にそれぞれのご計画があることを教えていただき感謝をいたします。それがどのような私たちの人生のプランであるのか見えない、わからないことを通されることがありますし、それを受け入れがたい時もありますけれども、しかしあなたは生きておられるお方です。私たちに対して一人一人にふさわしい道をあなたはご用意くださり、歩ませてくださり、最後には御国というゴールを与えてくださり、そこで確かな完全なあなたとの交わりが用意されていることを私たちは信じます。その途上を私たちは生きています、生かされています。あなたに信頼して歩むことができますように、どうぞ主よ、信仰の道を全うできるその力を、あなたに信頼する心を、さらにどうぞその確信を与えてくださいますようにお願いをいたします。主よ、どうぞご高齢のお一人一人を特別支えてください。その人生の歩む一歩一歩をあなたが傍らに行って支え、杖となって歩んでくださいますように心からお願いをいたします。そして私たちにはいつも世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束くださる主イエスキリストのお約束が私たちの生涯を貫き守ってくださっていることを信じて感謝します。主よ、どうぞあなたに本当に片時も離れず歩んでいく私たちとさせてくださいますように心からお願いをいたします。どうぞこの世界をも憐れんでください。また信仰者のである私たちがこの地上にあって生かされている意味、どうかその意味をまた教えていただき、置かれているその場その場であなたのご愛を反映させていくことができますように、どうぞキリストの香りを放つものとして導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。